The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクター拓司ことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司とアシスタントの岩井真美でお送りします。
重大発表。離婚しました、
重大ですね。そんな笑えないですね。
残念、まあ、こちらの夢は叶わなかったんですけどもね。
夢じゃないです編集長、本当に、
はい、ですね、はいはい、ビッグなニュースですよ皆さんね、はいはい、まあですね、この他の番組でもですねたびたび皆さんにご紹介していたかと思うんですが、うん、はい、最初はショートムービーで作りました、はいはい、たこ焼きの歌なんですかね、うん、おかげさまですでに、ネット版ではですね3000を超えるアクセスになってまして、
はい、皆さんありがとうございます。
でその好評といいますかちょっとご評価が高まりましてですね、なんとか、もっとストーリーを膨らまして完全版が見てみたい、
うん、
しかも大きなスクリーンで見てみたい
お
というですね、
はい、
劇場映画化が決定いたしました。
やったー、パンパカパーン。
いいんですかね。
嬉しいですよ、ね、いいです。
素晴らしいですよ。
ね
ついに番組から映画ができちゃったんですよ、うん、皆さんこれ分かりますか。
びっくりですよ、こんなことありますか、
ね、しかもね全国劇場公開ですよ、
ね、
あらま
関西だけではなく。
そうなんですよ、ねえ大変ですよ。
ちょっと詳しい日にちとかも。
そうですね、はい、これはあとのですね、ジェネリック家電のコーナーでですね、うん、ぜひお話ししようと思いますんでね、はい、お楽しみに。 The world's only reliable news. Weekly World News. はい、ではまずこのニュースを聞いていただきましょう。
日本初の月面着陸機30年度に打ち上げへ。4月18日宇宙航空研究開発機構 JAXA が日本初の月面着陸機を平成30年度に打ち上げる方針を固めたことが分かりました。政府の宇宙政策委員会が夏までに正式決定する見通しで、実現すれば旧ソ連、アメリカ、中国に続く快挙となります。今回の計画では無人の月面探査機での超精密軟着陸に挑みます。従来各国の月、惑星探査機の着陸地点は目標に対し1から数キロの誤差がありました。今回の無人探査機は誤差を100メートルまで縮め、目的地に正確に降り立つ技術の獲得を目指すということです。成功すれば近未来に行われる月面や小惑星での鉱物採掘などに大きな技術成果になるということです。
はい、
はい、
ねえついに来ましたよ、お月様ですよ、
いや
ねえおじいちゃんおばあちゃんお待たせしました。もうすぐかぐや姫に会いますよ。
いやいやかぐや姫いたらいいけれども
ねえ、
はい、
はい、というわけでですね、うん、まあ日本にとってもですね積年の夢だったわけですね、
は
い、
ね
えまあ、僕たちが子供の頃ですね、はい、アポロの打ち上げを見て、アームストロング船長をはじめてですね月に降り立つというその姿を見てですね、いつかは自分もいつかは日本もと思ってたんですけどもね、
はい、
ついに この日が来たわけですよ、
ね、30年度に
30年もうすぐですよ。
もう3年後に迫ってますね。
もうお年玉3回もらったらいいですから
ね私も欲しいな
ね、はい、ということでですね、うん、まあこれがなぜですねこれだけの時間がかかってしまったのかね。1969年ですねアポロが月に立ってから、はい、今年何年ですか2015年。
15年
ということは、はい、31年と15で46年。
すごいですね、
50年近く経ってるんですよ。ということは要は、まあ、46年ですからあと3年経って50年、
はい
ね、アメリカに遅れること50年でついに日本も月に月の大地に立つことができるということなんですね、
はい、
さてでですね、まあ、ここにですね至るまでのことっていうのをですねやはりちょっと皆さんにぜひ知っといてほしいという部分がありましてですね、
はい
はい、ちょっとお話をしたいんですがまずですね、まみちゃんあの糸川秀夫博士って知ってますか。
はあ、詳しく説明しなさいと言われると、はい、すみませんわからない
です。じゃあ簡単でいいです。
簡単にお名前だけをよく聞くなというぐらいですみません本当にもういつも
あのカルピスを発明した人です。
本当ですか。
嘘です。
そうですよ ね、 ね、
はい、ですねまあまあ、 あの日本のロケット工学のですね、はい、まあもう基礎礎を作った人、はい、ということになるわけなんですなんですけども、まあこれですね昔あの戦争があったわけですね、うん、日本とアメリカは、まあ、ここ世界を巻き込んだ戦争があった中でその後、日本っていうのは要はもう軍用技術に結びつきそうなことっていうのは全てストップされてしまったんですよ、うん
はい
ね、もう二度と戦争を起こさないように、うん、だからもう例えばロケットどんでもないミサイルになるかもしれないじゃないですか、うん、っていうことですね。飛行機も作らせないミサイルじゃないですねロケットも作らせないということでなかなかもう制限があったわけなんですね。ですからこれが平和利用のことであってもですね手かせ足かせがあってなかなかできない技術はあるのにできないよねっていう時代が続いたわけなんです。でそんな中でですねこの糸川博士っていうのは実は、うん昔ですね戦争中にハヤブサっていう名飛行機を作った
は
い、はい、あのすごいね工学博士なんですけども、はい、これが戦後これから宇宙の時代ですよということでですねただ要は日本は敗戦国なのでそれができないっていう中でですね、うん、まあ少しずつできることを積み重ねていく、うん、要は最初の日本のロケットっていうのは、うん、実はねたった30センチほどのロケットだったんですよ。ペンシルロケットっていうんですよね、
はいはいはい、
でそれを要は飛ばすっていうところから始まって、はい、お月さんまで行くっていうところまで行ったわけなんですよ、うんねまあ、この間の苦労っていうのが分かっていると感慨深いものがあるってことなんですね、うんまあ、あの実際のところなんですけども今回その、月に向かって飛ばすロケットっていうのも最近やっと完成した新型のロケットなんですがこの名前がイプシロンと言います、
はい、イプシロン、
イプシロンですね、うんまあ、そのロケットの名前を聞くとですねおっと気づく人もおられるかもしれない
どうでしょう。
それはなぜかと言いますと、うん、要はですね日本の宇宙開発の歴史の中において欠かせないものが、うん、ギリシャ文字というのがあるんですよ、
はい
ちょっとですね昔のことを知ってる人になると、まあ、カッパとかですね要は昔の日本のロケット本当漱石のロケットに使ってた名前のその流れを組むものだということなんですね、
うん、
ですからその、まあ、糸川博士をはじめですね今まで歴代の関わってきた土地に敬意を示すそういう名前のついたロケットで月を目指すっていうところが、
うん、
とても素晴らしい気がしますよね、
うんうん、
というわけでですねちょっとその話はですね一曲挟んでいたしましょうか。
Dr. Tax's Weekly World News。
はい、 いや糸川教授はですね、
はい、
今天国で聞いていただいてるんですかね。
そうです ね、
ね
雲の上で、
ねはい、あのきっとこの日を夢見ておられたと思うんですがさてですねこの、まあペンシルロケットから始まってですね、
はい、
日本の、まあ、ロケット工学ですねロケット工学っていうのをこう進んでいったっていうお話をしていたんですがまあ、この名前の中でロケットの名前の中でですね皆さんねあの昔の新聞の中であそういえばそんなのあったなっていうのを覚えておられる方もおられるかもしれません、うん、要はですねカッパロケットラムダロケットミューロケットこれあの全てあのギリシャ文字なんですね。でそこから実はちょっと隙間が空きましてですねその後の、まあ、JAXA に入って、まあ、この最近のロケットっていうのは H2 ロケットとかっていうですね、まあ、英語表記になってきたんですね。ところがですね、まあ、ここに来て要は、固形ロケットに戻ってですね、イプシロン ていう名前ですね、ギリシャ文字が復活して、はい、それで月を目指すっていう、これがなんかちょっとね運命的なものを感じるところなんですよ、ね、ただこれはね、意地悪して名前が変わったわけじゃないんですよ、
うん、
意地悪して名前が変わったわけじゃない、これあのロケットにはですね大きく分けて2種類あるっていうのをマミちゃん知ってますか？
わからないです。
あらま、
はい、
あらまあらま、あらま、
どう分かれてるんですか？
あらま、はい、飛ぶロケットと飛ばないロケットがあるんです。
お、飛ばなくてもロケットになるんですね。
嘘ですよ、
びっくり
ですね、あの燃料なんです。燃料の種類が2種類あるんです、はい、聞いたことないですかね、固体ロケットっていうのと液体燃料ロケットっていうのがありまして、で固体ロケットっていうのは一番身の回りでマミちゃんも見たことあるようなものでいきますと、はい、ロケット花火なんですよ。火薬がありますよね、
はい、
要は固体のものが直接燃えて飛んでいく、
はい、バンと、
これが固体ロケットなんですよ、はい、でところがあの最近のものっていうのは割とよく使われてましたのが、うん、要は液体燃料を使うロケットなんですね。でこれを要は、酸化剤と混ぜてですね一気に燃やしてドカーンと飛んでいくっていう液体型のロケット、
うん、
これあのアポロなんかでもそうですけど、そう打ち上げ前に燃料を注入してるようなシーンとか見たことないですか、う
ん、なんかあのニュース映像とかで ね、
あの最終的にじゃあ最終燃料注入終わりましたって言って、はい、ホースがポンと取れて飛んでいくですね、うん、これが液体燃料型のロケットなんですね、はい、ただこれはあの非常にですね、まあ、どちらにも短所長所っていうのがあるんですね。やっぱ固体型のロケットっていうのは、
はい、
あの非常にねあの作るのが簡単なんですよ、
はい、
まあロケット花火みたいなもんですからね、うん、そのまま飛んでいくわけですよね、ドカーンって言って、
うん、
ただ一つ問題があるんですよ、
はい、
要はロケット花火ですね、あれ燃え出すとですね途中で消せないでしょ。
そうですね、もうみんな逃げろってなります。
逃げますよね、
はい、
ということで途中で制御が効かないんですよ。
あ、それは怖いですね。
ちょっとストップっていうのができないですね、うん、だからそれがあって、まあ、結構大変だっていうことがあるんですね。
あ、
で、あと液体の方のロケットになりますと、
はい、
要は、まあ、分かりやすく言いますとそうですね、まあ、近づいて目がしばしばするのは液体燃料を使ってるロケット、要はあのロケットの打ち上げっていうのは、
うん、
実はねあの有害物質有毒物質をねたくさん撒き散らしてるんですよ。
は、それは人に対して、
人に対してですね、だから環境を、
うん、
要はもうだいぶ汚してしまう壊してしまうっていうことで、できれば避けたいよねっていう部分があるわけなんです、
はい、
で実際にですねケロシンって聞いたことないですか？
はい、聞いたことあります。ケロシン、はい、怖いものですよね。
何か分かりますかね。
なんかもうケロシンってなんかすごくあの低レベルな話で申し訳ないんですけど、
はい、
ゲームとかにケロシンっていうのが出てきて怖いっていうイメージがあります、
はい、ケロヨンじゃないですよ。
ケロヨンじゃない違
うあのね、はい、ケロシンって、
はい、
まあ、あの分かりやすく言いますと、
はい、
マミちゃんも何回か使ったことあるはずです。
使ってますか？
使ってると思います。多分一生の間にかなり使ってると思います。
かなり使ってるんですか？
かなり使ってますよ。
何かに含まれてるってことですか？
いい、ケロシンって何のことだと思います？ロケット燃料でよくケロシンケロシンって出てくるんですけど、
よく使っているもの。
カエルじゃないですよ
もうケロリン
あのね、
はい、
分かりやすく言いますとね灯油なんですよ。
あ、灯油でロケットが、
灯油でロケットが、あらま、
あらま、
あらま、
私じゃあ何かと間違えてごめんなさい
でもね、は
い、
要はその灯油だけであんなに激しく燃えるわけないですよね。だから要は、
ね、
酸化剤とかですねいろんな添加物を使って一気に燃やしてしまう、
うん、
でそこでちょっと有害物質が出ちゃうんですよ、
はい、
まあ、ということでやっぱりですね日本の、まあ、航空宇宙を研究されている方っていうのはやっぱり宇宙開発も大事だけど環境にもやっぱ配慮したい、
うん、
っていうことで制御は難しいんですが、やはり固体ロケットの研究っていうのも欠かしてなかったんです、
うん、
要は伊藤博士がずっとやってた研究ってその日を消してなかったんですね。ということで今回ですねこのイプシロンロケットにはですね要は固形燃料を使って飛ばそう、
はい、
しかもですね固形燃料っていうのは、まあ、ロケット花火の話をしましたけどシンプルでしょ、
うん、
シンプルだっていうことは安く飛べるんですよ。
あ、いいですね。
いいでしょ。だから例えば液体燃料でですね、
はい、
1通の頃ですね、まあ、あのまあ大体1トンから500キロぐらいですかね、もう打ち上げるのですね大体190億円かかるって言われてたんですが、
うん、はい、
今回ですね、まあ、このイプシロンロケットになってですねどれぐらい同じ条件で飛ばすにはどれぐらいできると思いますか？ H2 で190億円。 お安くしておきますよ今回は。
でもね、月まで行くものですから。
月までは行かないです。まず同じ条件で人工衛星を打ち上げたとして、はい、どれぐらいの差があるか。
190でも奥は絶対行くと思うので90、うん、あでももうちょい100億ぐらい、うんうん、
計画でね30億円ぐらいになる、安いでしょ。
ね、その額だけを見るとすごい値段ですけど190がさ、
ね、
かなりの
これね、はい、このあたりもねぜひね知っておいてあげてほしいんですが、うん、まあ、JAXA ですね、要は非常に優秀な技術を持ちながら苦労してるのはね、やっぱり予算の問題もあるんですよ。
うん、
予算の問題。
そうですよ ね,
ね。で実はアメリカの NASA ですね、はい、世界で一番予算を持ってどんどんやってる、あそこの予算でですね大体ね4兆円以上って言われてるんですよ。
超ですか。
ねえ、でまあ、当然といえば当然なんですけども、 JAXA の予算っていうのはその10分の1にも満たない、
うん、
で同じように月に行ったアメリカと同じように日本も月に行く、10分の1でですねやりくりしながらやろうっていうんですから、うん、やはり安く飛ばせる固形ロケットを使って飛ばそうということなんですね、
うん、
だからやっぱりですね、まあまあこの要はご苦労を分かっていただけるとですね、よりこのニュースが感慨深い、
う
ん、
そうです ね,
ね、はい、だから国民生活にしわ寄せて月に行く、アメリカが月に行った時は大変だったんですよ。もう国家予算丸ごと使っちゃうんじゃないかっていうぐらいですね、お金をかけて盛大に打ち上げたんですけど、
うん、
その後皆さん苦労しました。そんだけお金があればですね、もっと他のことできるじゃないかっていう批判も浴びたわけなんですよね、
うんうん、
でも日本ではやはり決められた予算、もうとりあえずお母さんが買い物するのと同じですよ。予算内でですねより美味しいものを作ろうと、ね、
はい、
その努力を分かっていただけるとですね、この異業の意義がより分かっていただけると思います、うん、ね、まあ、来週はですね、
はい、
ちょっとこの実際にその月着陸するというですね、
うん、
このシステムのことをお話してみたいと思いますのでお楽しみに。Dr. Taxi Weekly World News